徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組は徳島の水辺をもっと楽しく、もっと安全にしていきたいと考えているライフセービングクラブがお送りする水辺の情報番組です。徳島県にあります BFM791 から放送していますが、サイマルラジオでも全世界からお聞きいただけると思います。またあのスマホのアプリでも聞けますね。はい、たくさんの人に聞いていただきたいと思います。この番組はアクサス株式会社の提供でお届けいたします。
私たちアクサスは質の高い美と健康、そしてゆとりをお客様に提供します。化粧品、生活雑貨、スポーツ、アウトドア用品、お酒、ガーデニング用品、医薬品など生活に身近なアイテムを取り揃えてお待ちしております。心ときめく毎日をお届けしたい。お求めはお近くのアクサスグループ各店まで。
はい、今回で第3回目の放送を迎えました、徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ、徳島ライフセービングクラブ代表の源住処がお送りしております。で、毎回ですね、この番組にはメンバーゲストをお迎えしているんですけども、今回徳島ライフセービングクラブのメンバーからはこの人に来ていただきました。
はい、徳島ライフセービングクラブ広報担当の小松義則と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。広報はどんな仕事をしてるんですか。
広報です。
どんな仕事をしてるんだと。
まあ、ライフセービングという活動そのものもまだ、ね、十分周知されてないところもありますし、はい、うん、徳島にそもそもあんのかということをご存じない方もたくさんいらっしゃいますので、はい、それを写真であったり文章であったり映像という形でいろんな方にお届けしたいということで、うんうん、まだまだ十分ではないですが、そういう形で活動をしたいというふうに進めております、はい、
あれですよね、主にFacebook ページで徳島ライフセービングクラブというのを持ってるんですけども、 そうですね、そっちの、ね、うん、もうやっぱりアップとか、
まずはそこからにはなってますけども、うん、ね、あといずれは
ツイッターもね、
ツイッターもね、
一応アカウントを持ってますもんね。
そうですね、この間の津波注意報の時なんかでも注意喚起するのに、はい、それも広報が一部できることがあるんじゃないかなと思ってますんで、
うん、はい、
まあ、代表の指示のもとやっております
、ね、この番組に来るメンバーはみんな代表が無茶振りするんだというふうに言いますが、まあまあ無茶振りしてますね。
まあまあ代表
には、はい、一番ね、
代表の無茶振りにはね信念がありますからメンバーもそれについていくと。
はい、で、小松くんはね、まあ、メンバーで、広報してもらってますが、うちのメンバーはいろんな分野の人がいましてですね、小松くんも実は何をしてたんですか、うん、
実は何をしてたんですか。あ、職業的にはね、今高校生にいろいろ勉強を教えておる、うん、いや先生ではないですよ、学校先生ではないですが、はい、塾の先生をしております。
はい、で、それで水との関わりもあるんですよね。
徳島県の出身でですね、ずっと徳島で競泳選手をもう20年
水泳でございます。
水泳でございます。
はい、実は私の仲間でありますね、幼馴染です
ね。幼馴染のレベルでございます、
は
い、
昔からずっと水泳をやっておりますが、
レベルは違いますけどね。
はい、あなたは徳島県レベル、私は世界レベル。
自分で言っちゃいましたね。
言っちゃった、
すいませんでした。
はい、で、まあその競技つながりでもあるんですけれども、はい、私にとってオリンピックつながりでもございます。前回の放送でですね、第3回目は超スペシャルゲストが来るぞと言いまくりましたが、本当に来ていただくことができました。今回のゲスト、この方です。ロンドンオリンピックトライアスロン日本代表の細田祐一さんです。
こんばんは、そしてこんにちは、トライアスロンの細田祐一です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。えい、
ありがとうございます。
すごいですよ、現役選手来ちゃいましたね。
いや、まさか住処さんにお会いできるとは思いませんでしたし嬉しいです、光栄です。
ありがとうございます。今回ね、実は初めてお会いするんですよ、はい、
そうですね、
ね、はい、きっかけがですね、昨年の夏ロンドンオリンピックが行われると、でそれで、細田選手が、はい、細田さんが、はい、トライアスロンの日本代表になったということが、はい、徳島のねローカルニュースで流れたんですよね。
そうですね、はい、でその時にコメントをいただいたというのがすごく光栄で、はい、それからずっと自分は一方的に存じてたんですけどもなかなかお会いする機会が自分が持てなかったの で、ね、ずっとお礼を言いたかったんですけどこうやって今回お会いできたことが
ずっとねツイッターでコミュニケーションを取らせていただいて、はい、私のブログの方にもそのニュース映像なんかをね、はい、流させていただいて、
はい、
というのも細田さんは池田町出身ということで。
そうなんです。
でさっきね驚いたことがありまして実は私も小さい時池田町に住んでたんですけれどもねえこう同じ池田幼稚園に通っていたみたいな、
ま、びっくりの、ね、新事実が、
ね、えで徳島のことをねご存じない方の説明すると、はい、池田町というのは徳島県の西部にありまして、はい、山の中なんですが そんな山の中でトライアスロンに出会ったきっかけっていうのは何かあったんですか。
そうですね、もともと全くトライアスロンっていう競技を知らなかった中で、う
んはい、
たまたま近くで行われた子どものトライアスロン大会、うん
はい、
それに家族でみんなで行ったっていうことが本当に最初のきっかけで、うん、
それは何歳ぐらいの時。
小学校5年生だったと思うんですけど。
それ池田町であったっていうことですか。
いやちょっと近県であったんですけども、うんうん、その大会とにかくその情熱で、
はい、
情熱だけで行われたような、今思えば、うん、びっくりの、まあ、フォーマット、はい、競技の距離も、
うん、
とにかくいい意味で適当、うん、でそういった中でただそういった中で子どもたちがスポーツを行うっていうのはきっと子どもたち誰もトライアスロン知らない、
うん、
という中で自分もその大会に参加できたという奇跡は本当にもうその時点でちょっと運命が動いてたんだなっていうのを改めて思いますね、うん、
じゃあそれまでってスポーツって何かしてました。
ずっと自分サッカーをやってましたね。
出たサッカー。
J リーガーになりたくて。
あそうか、その時にはもう J リーグあったんですね。
ちょうど小学校3年生の時に J リーグが始まっても
う、うん、
みんなで目指しましたね。
あそうなんだ。
本当に
トライアスロンっていうとスイム、バイク、はい、ラン、この3つの競技を1つにまとめてしまうっていうね、はい、競技ですけども、はい、結構スイムがネックになるのかなというふうに思うんですが、はい、水泳はどうやって習ってました。
そうですね、子どもの時にスイミングに通ってた記憶はあるんですけども、うん、正直その泳ぎが早かったっていうのはなくて、うん、学校でもそんなに早い方ではなかったはずなんですけども、うん、まあ泳げないことがなくって、でその後、うん、まあ海外に中学校の時に行くことになりまして、はい、中学2年生で、
うん、
で向こうで やはりオーストラリアという土地柄で場所が、うん、まあ、海が、
はい、
海のスポーツが盛んなところで、うん、そこで海だったりプールだったりで遊びながら経験する中で、はい、いつの間にか泳げるようになってたっていうのが、うん、自分にとってラッキーなことだったなと思います。
なるほど、はい、そのオーストラリアに行ったっていうのは何かこう理由があったんですかね。
そうですね、まあ、まあ、トライアスロンでというとちょっと言い過ぎになるかも分かりませんが、うん、やはり家族の、
うん、
自分姉がいまして、うん、まあ、姉が行くというところで、うん、まあ、じゃあ自分もじゃあ後追ってじゃあ行くかというところで。で
もそれも運命ですよね。
本当にそう思いますね、うん、正直かっこいいこと言うとついて行くって言ったように聞こえますけど、うん、実際行ったらですね、
うん、
そんなにトライアスロン競技をやってたわけではなくてですね、
お、
うん、
ちょっとこう後ろ向きな気持ちになって学校も辞めて、
うん、
トライアスロンも辞めて、うん、何もしてない本当に遊んでた時期っていうのが長かったんですね、
うん、
2年3年っていう中で14歳から16歳ぐらいまで、うん、ただそういう時に 何に助けられたかっていうとやっぱりスポーツですし、
うん、
そのフィールドが自然だったので、
うん、
やっぱりトライアスロンに、まあ、運命的なものもあったんでしょうけど、うん、やっぱり引き寄せられたっていうのが、うん、なんか自分がやりたいからやってたっていうのよりも引き寄せられたっていうイメージが強いです。
わかるわ、これは私も一元アスリートとして
バリバリの
だってそういう時バリバリねあったもの、
うん、
私もあったんですよ。やっぱりその思春期のちょうど時ですよね、はい、中学校時代ぐらい、はい、私もどうやって毎日ね水泳のレッスンを休もうかなってどうやってしたら逃げ出せるんだろうって 思ってた時期あったけど、はい、結局その、 周りの環境とか私の場合はその、はい、スポーツが身近にあったので家族みんなスポーツ好きだったし、うん、何かこうやってもそういうことにつながっていくっていう中で、まあある意味こう逃げ出した先もスポーツだったみたいな部分もあるんですけど、うん、
それすごくわかります。やっぱり環境っていうのは本当に、
ね、うんうん、
まあ、場所にも土地柄にもよるとは思いますけども、うん、やっぱりそういったそこの場所にいればそういうスポーツがあるっていうのは確実にあることだと思いますし、うん、もしそういう環境がなくとも、
うん、
そういう環境を作ってあげる大人たちっていうのが必要で、それが子どもたちの生きる目標になったりだとか、
うん、
それそこから先の目標だったり目的につながっていくっていうのはもう自分が経験したことですし、はい、
うん、
選手を今やってる今でも確実にそう思えることなので、
うん、本当にね、先ほども紹介しましたが徳島県の池田町というところは山の中で、
うん、
まあ吉野川があって ね、すごく自然が美しい、ね、綺麗なところではあるんですけれども、はい、やっぱりそのスポーツをやるその場所、はい、ね、場所作りっていうのはこれからどんどんどんどん進めていかないと子どもたちの夢を広げるためにも、
そうです ね、
まあ、全国的にはね、スタ監督の池田高校の野球部というので、まあ、有名なところですんで、サッカーだトライアスロンだっていうのが出てくるような土地柄ではないので、むしろねこういうの本当に運命なのかもしれんかなと今ね話聞いてて思いましたけども、
まだまだトライアスロンっていう競技自体は新しいものなので、はい、徳島でももっともっとね、はい、広げていきたいですね。
そうですね、ここからそして海っていうテーマがつながるので、
うん、
やはり何か子どもの時にトライアスロンだったり、うん、ライフセービングだったり、うん、結局そこから先何になるかはみんな個人の自由だと思うので、うん、まず体験してもらうっていうのが一番大切なことなんじゃないかなと思って、う
ん、どこにきっかけがあるかわからんもんね。
そうですね、
いやでも本当とね、徳島ね意外にトライアスリートは多いんですよね。私プールで泳いでいると、
はい、
隣でね、はい、すごいいっぱい成人の男性がねガー泳いでるなと思ったら、はい、みんなトライアスロンやってますっていう人だったりとか、まあ日和佐の方で、はいはい、日和佐ウミガメトライアスロンっていうのがすごい有名なんですよね、
う
ん、
相当トライアスロン界ではもう日和佐ウミガメというのはエントリー始まってもう1日2日で締め切る、はい、超人気大会なんですよ。
そんなに
何がそんなに人気なんですか。あれは
本当に自分たちのように徳島を知ってる人間からすると、うん、
はい、
うん、なんでって思うかもしれないんですけど、
うんうん、
やっぱりここの場所にあるその海、綺麗な海と、
うん、
その土地柄ですよね、人の温かさっていうのは、
うん、
みんなやっぱり求めてても今、うん、いくらお金出しても、うん、変な話どういう時間とお金を使っても、
うん、
手に入れることができないものなんですよね。そういう貴重などうやっても手に入らないような体験を日和佐に行けばできるっていうのを、うん、みんな口に出さずとももう分かっていて、
うん、
そういったことが一回出た人がまたリピーターとなってくるので、う
ん、なるほど、
まあ、エントリーはすぐ閉まるっていうのは。
ちなみに細田さん出たことは
あります。
あ
2006年、
はい、
7年
お
出ていますね。ごめんなさい、2005年2006年出ていますね。その前にも本当に第1回、
うん、
もしくは第 2回大会の時に出ていて、
うん、
自分としてはすごい思い出深い大会でして、やっぱり、うん、ただ同じ日に毎年、うん、オリンピックという目標の中で、はい、
うん、
毎年同じ日時にヨーロッパの方で重要な選考レースが毎年あったので、
うん、
この4年間は1回も出れてないので、
うん
うん、今年こそ出るって、今年の目標は日和佐ウミガメ大会に出ることです。もう出るって決めてますからね。
もうこれこのね電波を通じてもう公言しましたよ、
はいはいはい、ビッグニュースですよ。
細田雄一は今年日和佐ウミガメトライアスロンに出場すると、
はいはい、
そして優勝すると。
優勝はします徳島の大会で徳島県の選手が勝たないと、
うん、いやーか
来ましたかね、日和佐ウミガメトライアスロン出場を目指す選手の皆さん、打倒細田雄一で頑張っていただけたらと思います。では、ここで細田さんからのリクエストの一曲を、お聞きいただきたいと思います。ブルーハーツで夢。はい、一曲お聞きいただきました。徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウお届けしております。 ここで、では広報からお願いします。
はい、この放送はですね、再放送もしております。毎週土曜日お昼の12時から1時ですね、1時間の番組となっております。で、本来なら30分番組なんですが、1時間の枠がありますので、毎週ですね 2週分、2本分ずつ流れると、うん、いうことになっておりますので、お聞き逃しをされた方はぜひこちらもよろしくお願いいたします。
はい、広報お仕事ありがとうございました。で、今週のスペシャルゲストということで、細田雄一選手にお越しいただいております。
はい、
はい、ですね、でちょっと前後してしまうんですけれども、細田雄一さんのちょっと簡単なご紹介をさせていただきますと、1984年12月6日生まれの28歳。
はい、
若いな。
いや、いいベテラン選手になってきました。
あ、ベテラン、もうやっぱり
そうですね。トライアスロン、ただトライアスロン持久系スポーツでよく言われるのは、うん、始めた年齢をよく言われますね。何年体を酷使したかっていうのが結構その言われますね。
あ、だから年齢よりもどれぐらい長く。
そうですね、例えば25歳から始めて、
うん、
まあ、5年だとまだまだ体は元気でしょうけど、まあ、30歳から始めた方は40歳ぐらいで、まあ、まだ計10年っていうところで。
まだ10、なるほど。
ちょっとそういう考え方面白いですね。
まあ、体のその骨だったり筋肉の疲労っていうのは、う
ん、蓄積疲労年数みたいな。
そうですね、
やっぱりすごいんやね、うん、
年齢、
その体のダメージというか、ね、
そういうふうに想像するんですけど、結構こんなこと言ったら失礼かもしれないんですけど、思ったより小柄ですよね。
あ、そうですか、よく言われます。
ウィキペディアで調べてみますと、身長175センチ、体重が64キロ。
はい。
ですか。
そうなんです。はい。はい、身長は実は、うん、ウィキペディアによる175センチ実はありません。174.6 なので、175ということにしております。はい。
体重は64、これはこれぐらいがベスト？
そうですね、それはもうカリカリに絞った状態ですね。その状態はやっぱり6ヶ月ぐらいいろいろ我慢して、
ね、
我慢というと聞こえが悪いですけど、まあ、集中してっていう。
じゃあオリンピックに出られた時はこれぐらいの状態を、
はい、そうですね、この時ロンドンの時は、最後少し、自分でも後悔があるような、挑戦になっちゃったので、少し体重落としきれず、ちょっと体調っていうところがあったんですけども、うん、ただ本当に最高なのは64キロだっていうふうに自分に返しています。
あ、ね、
う
ん、まあ、私も一応ね、オリンピック2大会出場しておりまして、高校2年生の時のアトランタオリンピック、それから大学2年生の時にシドニーオリンピックに出場しまして、で、まあ、シドニーオリンピックでは銅メダルを。
素晴らしい、本当に。
で、あと 50m が8位、 100m が7位、うん、一部ね、業界ではですね、こっちの個人種目の方が評価をしていただいてるんですけども、はい、大きな声で言えないと言いながらラジオの電波載せるんですけど、体重がね、大体同じぐらいでしたよ。はい、
え、
私は逆に短い競技になるので、はい、筋肉量がものすごい必要だったので。
すごく興味があります。そういったトレーニングの話もぜひちょっと次回したいなと思います
ね。ぜひ次回、はい、
ラジオ後ですね。
ラジオ後ですね。
すみません、リスナー
ね、で、そういう細田選手なんですが、2008年の北京オリンピックでは補欠に選ばれてたんですね。は
い、そうですね、
うん、
もう本当にこの時は、思い出したくないんですけども、うん、2007年、うん、前の年に、
はい、
故障しまして、
うん、
実は自分が20歳の時に、
はい、
チームを作りまして、仲間と2人で、
うん、
でそれで何かできることはないかというところで、はい、大阪でチームを作って、うん、子供たちに夢を与えるという目的を持って、
はい、
でその目標が、オリンピック、北京オリンピック出場して認知度を上げようというところだったんですけども、うん、自分たち2人とも結局怪我だったり結果出なかったりで、結局2年で解散となってしまったんですけど、解散してもうどうしよう、本当に小さな世界で生きてきた自分にとってトライアスロンが目標なくなった、うもう動けないってなった時にすごく落ち込んだんですね。そういった時助けられたのが実は本当にライフセービングで、
昔からのここで来た、はい、
そうなんです、うん、昔からの友人でもある先輩でもある、うん、方のところに行って、
はい、
海でひと夏過ごさせていただきました。
うん、
でそこで感じたことはやっぱり大阪でチーム作った時と同じ、 気持ちで、はい、子供たちの笑顔っていうのはもう最高 で、うんうん、でそこから何か学んで成長する、うん、彼らが1ヶ月で海で過ごして成長する姿っていうのは、うん、もう、まあ、本当に初心に戻してくれる、うん、いい意味でたかがスポーツなんだな、うん、自分がやってきたことは、うん、っていうのを改めて感じさせてもらって、うん、やっぱり人生の目標としての考え方にシフトできましたね、うん、そうすると今まで悩んでたことがパッと晴れて、うん、そしたら本当にやるべきことも見えてきて、うん、そこからまた全く動かなかった状態から、うん、まあ聞こえは悪いですけど北京オリンピック補欠っていうところまで、はい、自分としてはよくそこまでいけたなっていうのが、うん、素直な気持ちです
ね。でもその後2010年アジア大会で金メダル獲得、うん、はい、で2011年アジア選手権で優勝で、はい、日本選手権でも初優勝、
はい、
で2012年のロンドンオリンピック代表に選出されて、
はい、
結果はまあ43位
そうです、ね、はい、
ということですが、でもそれでもね、やっぱりこう困難を乗り越えて出場するだけでも本当に大変なんですよ、オリンピック出るのって。
分かってますよ、分かってます
知ってますか、
ね、今日出てる中で私が今、ね、ひしひしと感じてますよ、今幸せな場所にいられることを、
ね、そう、徳島県出身のオリンピアンがこうしてね、うん、公共の電波でおしゃべりをするっていうことはきっと史上初です。
楽しいですね。
楽しいですね。
メダリストの方と自分もこうやって話ができる、
いやいやいや、
みんなでこう世界が広がっていく感じは本当にワクワクします、ね、うん、
言っちゃあれですけど、今近く、うん、一番近くで聞いてる僕は一番得してますからね。
まあね、これをね、耳元で聞いていただいてるね、皆さんもね、リスナーの皆さんもすごくいい環境にいますよ
と思いますよ、本当に、はい、
すごいですね。でもね、この細田さんのねキャリアの中でライフセービングという言葉も出てきましたが、
はい、
こうライフセービングってスポーツであり、はい、こう社会貢献であり、本当に人の役に立つっていうのをこう具現化してるものじゃないですか、
は
い、
そうですね、
うん、今も、まあ、トライアスロンするのにね、スイムの部分で自然と関わっていくという部分が大きくあるんですが、
はい、
今でもこうライフセービングに関わることっていうのはあるんですか。
そうですね、夏は昨年はオリンピックがあったので、うん、どうしても選手村入ってましたから帰ってこれなかったですけど、
はい、
実は毎年、
うん、
自分がトレーニングの拠点としている千葉なんですけども、
うん、
そこの海で、
はい、
その2007年当時助けていただいたクラブにお世話になって、
はい、うん、
まあ、間違いなく1日以上は絶対に夏は行こうっていうのを決めてて、長い時は1週間とかお邪魔させてもらって、自分は資格っていうものを持ってないので中高生たちと同じ立場で、
うんうんうん、
連絡をもらって、
はい、
それに対して動くっていうのが、
うん、
なんですけども、ライフセービングの本当に奥の深さっていうのは、
はい、
もちろん競技としてのライフセービングありますし、はい、一番の目的である人命救助、
うん、
そこの本当に基礎となる部分の伝え方っていうのが、うん、やっぱりしっかりシステム化されているので、はい、子供たちが楽しい中にも、
うん、
やっぱり本気な部分があるっていうのは、
は
い、小学生中学生高校生がああいった年で年齢でそういうことを経験できるのって、うん、他のスポーツにはない深さだなっていうのをすごく感じますね、
うん、
と同時にそういった子たちを増やすイコール、うん、変な話、ライフセービングの全てを伝えることでみんながその知識を持てば、
うん、
ライフセーバーって必要じゃなくなるんですね。
そうなんですよ。
だから少し矛盾した活動ではあるんですけども、うん、それはつまり事故がなくなるに近いことになるので、
う
ん、やっぱりそれが一番平和だし、
いや、もう
それに向けて活動するライフセービングのみんなっていうのは本当に尊敬するし、うん、そういったことをみんなと話しする中で、
うん、
自分もやっぱり鳥肌立ちますし、
うん、
だからこそ、
うん、
そういった場所に自分も行きたいって思って行かせてもらってます、う
ん、いや
すごい、
いいですね。でそのね、細田さんが行っているライフセービングチームにすごく有名な人がいて、実は私もその人とつながっているっていう方がいるんですが、
すごいですね、
ね、プロライフセーバーの飯沼誠二さん、
もう非常に有名な、
またね、奥さんも有名な方でね、
あ、そうですね、大変、名前が知ってるのか分からないですけど ね、
ね、
はいはい、
実は私もちょっとつながりがありまして、はい、Facebook なんかでとか、
はい、
ブログなんか拝見させていただいてるんですけども、はい、仲いいんですよね。
実は本当にもう15年前の話になりますけども、うん、飯沼誠二さん、あと仲間で大学、当時大学生だったみんなが、うん、オーストラリアにトレーニングで合宿に来てたんですね、
はい、
そこでもう一緒になっていて、うん、でそういう関係もあって その2007年助けていただいたっていうこともありますし、
うん、
最近は先週のマラソン大会のイベントでは一緒になって、はい、また新しい世界に、
ね、
また新しい知識を得て、またライフセービング会に還元しようと考えている、うん、本当に素晴らしい先輩を持ってます。
もうこうなったらぜひですねご紹介していただきまして、来週のね、さすがにスタジオにというわけにはいかないの で、 ね、電話ゲストでお願いをしたいなと。
ぜひちょっとこれは今すぐ連絡を取って
もう
すぐに、
はい、来週のゲスト確定いたしました、井上誠二さんに
電話で、
はい、お願いいたします。はい、この後オファーの電話をさせていただきたいと思います。はい、こうしてね、細田雄一さんにスタジオにお越しいただきましたが、徳島に帰ってくるのは久しぶりなんですかね。
そうですね、お正月の時からなので、1ヶ月ぶりですね。
そうなんですね。
間隔は短くなってきてます、うん、というのは本当に徳島に、自分自身 もっともっと関係を持ちたい、うん、深く関わっていきたいっていう気持ちが強くなってきて、将来的には本当に徳島で何か活動していきたい、
はい、
クラブチームを作りたいっていう目標ができたので、
ね、オリンピアンが徳島に帰ってきてくれるっていうのは本当嬉しいことなので、まあ、徳島ライフセービングクラブとしても私個人としてもぜひ、はい、協力させていただきたいなと思います。
心強いです。
また徳島に帰ってきた時にはぜひこの番組出てくださいね。
ぜひ読んでください
よ。ぜひよろしくお願いします。
読んでくださいね。
お願いします。
楽しみにお待ちしております。
お願いします。
はい、今回のゲストはですね、ロンドンオリンピックトライアスロン日本代表の細田雄一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてメンバーは、広報の小松くんでした。
はい、ありがとうございました。
はい、次回のメンバーに一言お願いします。
まあ、代表がしっかりやってくれてますんでね、気軽にメンバーも自分の PR をできるんじゃないかなと、やってることを PR してほしいと思います。
はい、ということで徳島 LCC セミカのウォーターサイドナウ、今回はここまでです。この番組はアクサス株式会社の提供でお届けいたしました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週、さよなら。
アクサスが皆様のアウトドアライフを快適サポート、パタゴニア、アークテリクス、ホグロフスなどメジャーなブランドの選び抜かれたアイテム、本物を知るアウトドアマンたちも納得の品揃えでお待ちしております。時期を楽しむ全ての人にお求めはアウト